本日の、聖書の箇所をお読みいたします。コロサイ人への手紙4章10節から11節、聖書では、406ページになります。コロサイ人への手紙4章10節から11節、私と共に囚人となっているアリスタルコとバルナバのいとこでもあるマルコがあなた方によろしくと言っています。このマルコについては、もし彼が私あなた方のところに行ったら迎え入れるようという指示をあなた方はすでに受けています。ユストと呼ばれるイエスもよろしくと言っています。割礼のある人ではこの3人だけが神の国のために働く私の同労者です。彼らは私にとって慰めになりました。以上の箇所から、忠実な同労者たちと題して、清岡牧師に説教をお願いいたします。
おはようございます。コロサイ書を開いていただいておりますけれども、本当にこの最後の方へと進んでまいりました。今日のところでもまた先週と同じようにパウロの周りにいたいろんな人々の名前が出てまいります。考えれば、良き仲間、良き友を持つことは本当にこの幸いでもあるわけですが、主の働き人である使徒パウロもまた良き仲間たち、また良き友がいたということを知らされます。先にはテキコやあるいはオネシモといった同労の仲間たちのことを見ました。今日のところには、新たにパウロに忠実に仕える仲間たちがさらにいました。同労者であるわけです。パウロがどんな中に置かれたとしても、決してパウロを捨てない忠実な仲間たち、そんな仲間たちのことが今日のところでも語られております。パウロの仲間たち、同じユダヤ人たちであるアリスタルコ、そしてマルコ、ユストといった3人の名前が出てまいります。まず一人はアリスタルコという人でした。この4章の10節をもう一度お読みしますと、私と共に囚人となっているアリスタルコとあります。パウロと一緒に囚人となっているアリスタルコがあなた方によろしくと言っています。アリスタルコといってもあまり聞いたことがない、そんな名前かもしれません。そういう人も多いかもしれません。確かに説教などではあまりその名前は出てこない人物かもしれません。ですが、聖書の使徒の働きをよく読みますと、彼の名前は何度かこう出てきております。そのところ今日は読む時間ありませんが、使徒の働きの19章やあるいは20章に彼のことが出てまいります。このアリスタルコという人は、このテサロニケの町の人であってですね、パウロがエペソの町で伝道していたときに、エペソの人々がパウロが伝えるですね、信仰に反対をして、大きな騒動、暴動となったことがありました。そのときにアリスタルコは捕らえられた人であるわけです。人々はパウロを捕らえようとしたわけですが、アリスタルコが前にいて、アリスタルコが代わりに捕らえられたということがありました。さらに後には彼はパウロに同行してエルサレムへと向かったりもしましたし、またパウロがエルサレムで捕らえられローマに送られるときには、パウロに同行した、そんな人でもありました。そして今はパウロと共にローマにあって、牢の中に捕らえられている人であるわけです。これがアリスタルコという人でした。このアリスタルコという人についていくつか見てまいりますが、一つはアリスタルコはまさにこのパウロを守る人であり、そしてパウロのそれこそ身代わりとなって捕らえられる人でもあったわけです。今触れましたように、パウロがエペソの町で伝道したときに、 ある人々は信仰を持ちました。ですがそのことでエペソの女神であるアルテミスの礼拝、それによってですね、儲けている人々、そんな人々はそんなことをされたら儲けられなくなると言ってですね、そこで人々をそそのかして暴動を起こしてパウロを捕らえようとしたわけです。そんな時ですね、パウロたちグループのそれこそ最前線にいてパウロを守り、そしてその中でですね、パウロに代わって捕らえられたのがこのアリスタルコであるわけです。他の弟子たちもパウロを逃がしたわけですね。このアリスタルコという人はそのように身をもってそれこそパウロをあるいは人を守り、パウロに忠誠を尽くすそのような人であったということがわかります。まあ人は誰でも他人よりは自分を大切にします、大事にします。自分が身代わりになるよりは人々を自分の身代わりとしたい、それぐらいのものでもあるわけです。人を押しのけてでも自分を守ろうとします。そんな私たちにとってこのアリスタルコはまさに考えさせられる人であり、また私たちは人のためにあるいは人のためにどこまで、まあ、自らを犠牲にできるかとこう考えさせられます。アリスタルコは暴動の中でパウロを守り、そして身代わりとなって捕らえられた人でもありました。でさらにこのアリスタルコは困難を共に担う人でもあったわけです。彼はパウロと共にエルサレムにも行きました。そしてエルサレムに行けばパウロと共に迫害を受けるということも当然予測できたわけです。アリスタルコがパウロと共に行けばアリスタルコも捕らえられてしまう。でも彼はそれでもこのパウロに同行したわけです。そしてパウロがこのエルサレムで捕らえられ、ローマの都に囚人として送られる、その時にも彼はパウロと行動を共にしました。そんなことをすれば自分がどうなるか、そんなことを知りながらもそのことをしたわけです。事実そのためにこの4章10節にあるようにパウロと共にアリスタルコは捕らえられた囚人となってしまったわけです。そして彼は牢内にあってもパウロを助け、パウロによく仕えていた人でもあったわけです。まあ、私たちは誰でも困難を避けるものであり、あえてそれを担おうとはしないで逃げ出してしまうところがあります。でもアリスタルコはそうはしませんでした。箴言の中に友はどんな時にも愛するものだとありますけれども、そのようにアリスタルコは困難の中にあっても逃げ出さないでパウロと共にその困難を担う、そのような忠実な真の友でもあったわけです。私たちはどうだろうかと思います。主のために神のために困難を共に担うものだろうか、それともそれを避けて逃げ出すようなものだろうか、そんなことも考えさせられます。さらにアリスタルコは勇気のある人でもあったわけです。これは彼がパウロの身代わりとなったことにも、あるいはパウロと苦しみを共に担った、そういったところからもわかります。神のためにあるいは宣教のためにそのように勇気ある人、それがアリスタルコでもあったわけです。ある人はこのアリスタルコは自分から進んで囚人となったとも伝えたりもしています。そうかもしれません。まあ、今日も神の働きのために、主の働きのために、彼のように勇気を持って携わる人が求められているということでもあります。イタリアの独立の頃にガリバルジーという人がいましたけれども、彼がこの国民の特に若い人たちに訴えた言葉があります。それは、私は平安も楽しみも与えず、ただ苦労と戦いしか与えることはできないが、祖国のために立つ者はいないのか。そのような訴えをしたといいますけれども、その訴えに多くの青年たちがそれに応えて 立ち上がったとも言います。まあ、今日もこのアリスタルコのように神のために宣教のために困難を共に担う、そんな勇気あるものが求められておりますし、またそのような求めが私たちにもあります。この一人はアリスタルコという人でした。2番目に出てまいりますのはこのコロサイ書にありますけれども、マルコという人ですね。4章の10節の後半ですからですが、このバルナバのいとこであるマルコがあなた方によろしくと言っています。このマルコについては、もし彼があなた方のところに行ったら迎え入れるようにという指示をあなた方はすでに受けていますとあります。このマルコという人はこのエルサレムにおいて生まれて、しかもかなり裕福な家庭に生まれた、そして母親もクリスチャンであり、そしてマルコの家では集会が、もう家庭集会のような集会が開かれていたと見られています。ですから彼自身は早くから福音に接し触れ、そして信仰を持ったということがわかります。そして初来の教会の中心人物であったバルナバという人、いとこであるバルナバ、本当に彼によってですね、マルコも大いに引き立てられ、また用いられていた器でもあったわけです。そんなことからパウロと、そしてバルナバが第1回の伝道旅行に行こうとしたときにですね、マルコは助手としてまさにパウロやバルナバに同行した、そんな人でした。ですが、ただその旅の途中、伝道旅行の途中でマルコは一行からパウロやバルナバから離れてエルサレムに帰ってしまったというわけですね。おそらくは伝道旅行の大変さ、その困難などのゆえであろうとされていますが、ある面お坊ちゃん育ちのマルコの、まあ、弱さが暴露されたところでもあったわけです。マルコは伝道旅行の途中で、まあ、そこから抜けてしまった、まあ、逃げ出してしまったというところもあります。そしてパウロとバルナバがそこから第1回の伝道旅行を終えて第2回の伝道旅行に行こうとしたときに、今度はそのマルコをですね、第2回の伝道旅行でも連れて行くかどうかという問題が起こりました。そのことでパウロとバルナバは対立をしたわけです。パウロとすればですね、途中で投げ出すような、あるいは途中で困難の中で逃げ出すようなものはふさわしくないとして拒むわけです。ですがどちらかというと優しいバルナバはですね、もう一度チャンスを与えたらどうか、まあ、本人も反省してるだろうから本当にもう一度チャンスを与えて連れて行ったらどうかとなるわけです。でも二人の意見は対立をし、このためにパウロ、バルナバはそれぞれ別のですね、このパートナーを連れて伝道旅行に出ることになりました。バルナバはマルコを連れてキプロスの方へと伝道に行きました。これはその後のことは、マルコのことは不明ですけれども、でもそれから約10年を経た今ですね、マルコはあのパウロと共にローマにいて、そしてパウロから道路者、11節にあるように道路者と呼ばれるようになり、あるいはテモテの手紙などではマルコはパウロからですね、役に立つ者と呼ばれるようになっていました。それがマルコの歩みでした。このマルコ、本当にそのマルコの福音書を私たちは手にしていますが、このマルコの福音書も彼によって書かれたものでもあるわけです。これがマルコの歩みでした。そのようなマルコの歩みから大切なことをやはりいくつか知らされますが、一つはマルコは確かに一度は失敗をしたということでした。持って生まれた性格の弱さもあったかもしれませんが、アリスタルコとは対照的に伝道の困難を前にしたときに、まあ、そこから離れてしまった、戦線を離脱するような、逃げ出してしまうようなことをしてしまいました。 なすべきことがあるのに途中でそれを投げ捨ててしまった。そして他の人にいろいろと迷惑をかけてしまったわけです。そのような失敗は私たちにも多くあるかと思います。私たちもおそらくは今までに一度や二度はさまざまな本当に悔いの残るような失敗もあったと思います。ですが、それで決して終わりではないということでした。まあ、考えて聖書を見れば、あのペテロでさえも大きな失敗をしたことがありました。まあ、まして、マルコやそして私たち、いろいろとその歩みにおいて、人生においてあるいは信仰の歩みにおいて失敗することがあります。でもそれで終わりではありませんし、じゃあその後どうなるのかということが大切でもあるわけです。いずれにしてもマルコは確かに一度失敗した人でした。次にはマルコはそれでも信仰を守った人でした。マルコは途中で働きを投げ出すという大失敗をしたわけですが、このためにパウロからは役に立たないものとされましたし、伝道旅行にはもう二度と連れて行かない、まあ、そんなふうな宣言を受けるようなものでした。またおそらくエルサレムにおいてもですね、そのことは当然知らされておりましたから、人々はマルコに対してあのね、冷たい目を向けたかもしれません。マルコとしては、この全く居場所がないような、そんな思いになったでしょうし、嫌な思いにもなったと思います。まあ、ダメな人、そんな烙印をされたかもしれません。それまさにマルコにとっては、信仰の危機ともなっていました。このようなことによって信仰を捨てて、神から離れてしまうという、そんなことも大いに考えられたわけです。マルコも自信も失い、やる気もなくなったかもしれません。でも彼は信仰を失いませんでした。そこにはバルナバの励ましやいろんなものもあったと思いますけれども、でも彼は信仰を保ち続けるということをしました。そして後にはバルナバに誘われた時にはもう一度立ち上がり、バルナバと共にキプロスに伝道へと出かけたりしたわけです。確かに私たちも失敗をします。人に合わす顔がなくなるようなこともあるかもしれません。でもそんな時でも信仰だけは捨ててはならず、もう一度そこから立ち上がり、また挑戦していくものとなりたいと思うわけです。失敗は誰でもありますし、でもその失敗の中からいかに立ち上がるかということの大切さもマルコからも教えられます。そしてさらにマルコは変えられた人、作り変えられた人でもあったわけです。確かにマルコは役に立たないものとなりました。でも今はパウロによってアリスタルコたちとともにパウロの同労者とこう呼ばれているわけです。4章の11節を見ると、ユストと呼ばれるイエスもよろしくと言っています。割礼のある人では、この3人だけが神の国のために働く私の同労者です。彼らは私にとって慰めになりましたとあります。アリスタルコ、マルコ、ユスト、彼らが神の国のために働く私の同労者であり、私は慰めを受けたという、そのようなものにマルコは今変えられているわけです。まあ、これは驚くべきことでもあるわけですが、あの厳しいパウロによってそのように同労者と呼ばれるようになったわけです。まあ、このことから人は変わるということかもしれません。聖霊によってマルコもまた強く変えられたわけです。私たちにとっても過去がどうであったか、それよりも今死の前にどのようなものとして今変えられたものとなっているかということが大切でもあります。昔は同労者であり役立つものだったけれども、今は同労者ではなくなり役に立たないものとなった、となっては何もならないわけです。マルコを変えた、作り変えた神は私たちをも作り変えてくださるお方でもあります。そしてまたマルコはさらには まあ、謙遜な人、心砕かれた人でももちろんあったと思います。今マルコはどこで何をしているかとなると、マルコは今ローマでパウロと共にいて、パウロに仕え、パウロの道路者となっているということでした。そのパウロはですね、マルコ役立たず、そういったものではなく道路者と呼べるようなものとなったわけですね。あの厳しいパウロからそのように呼ばれているわけです。まあ、パウロは今牢に捕らえられていました。マルコの中にもしパウロに対してですね、恨みがあり、あるいはパウロに対して憎しみがあれば、ざまあ見ろとなってしまうのかもしれません。冷ややかに見るかもしれません。でもそうではなく、マルコは本当に自分に対してあの厳しい言葉を語ったあのパウロに今仕えているわけです。普通であればなかなか難しいことかもしれません。でも彼は謙遜であり、心砕かれて、そして今パウロに仕え、パウロと共に働くものとなっていたわけです。私たちが自分に対して厳しいことを語った、あるいは厳しい評価をした人に対して、そのように仕えることができるかと考えると、まあ、マルコの謙遜さというものも知らされます。さらにマルコは自らは償った人でもあるわけですが、マルコは伝道旅行の途中で逃げ出したことでパウロに大きな迷惑をかけました。このためにパウロと、そしていとこであるバルナバがですね、仲違いをするようなことにもなったわけです。このことのゆえにマルコは今今度はパウロに仕え、パウロを牢にあっても助け、かつてのことを、まあ、償っているとも言えるわけです。言葉だけではなく身をもってマルコは今それこそかつての失敗の償いをパウロに対して成している、そんなところも見られます。まあ、このようにマルコは失敗から立ち上がり変えられた人となって、今はパウロの良き道路者、パウロにとって慰めとなるようなそんな人になっていたということでした。アリスタルコ、そしてマルコ、そして3人目がこの11節でユストと呼ばれるイエスとあります。このユストについては実は全くこう聖書で分かりません。どんな人であったのか、どんな育ち方をしたのか、どんな形で信仰に導かれたか、全くこう分からないわけですが、でもこのユストも今パウロのもとにあって道路者として本当に良き働きをしている仲間であったということが分かります。このユストと呼ばれるイエスとあります。ここでイエスを名前が出ることで不思議に思ったりする方もいらっしゃるかもしれませんし、あるいはイエスと呼ばれるのは何だかおこがましいと感じてしまうかもしれませんが、このイエスというのは主は救い、神様は救いだという意味を持つ名前でした。そしてユダヤの人々の間ではかなり一般的な名前であったようです。一般的な男の子につける名前としてよく用いられ知られていました。ですからこのイエス・キリストと区別するために聖書の中においても福音書においてもですね、ナザレのイエス、まあ、そんな DVD ともありましたが、ナザレの町出身のイエスと呼ばれて他のイエスたちと区別されていたということがあります。そのようにイエス、神は救い、主は救いという名前を付けられたこのイエスと、彼もまたアリスタルコやマルコと共にパウロに仕える良き道路者であった、そのことがここで語られています。まあ、このようにパウロはローマの地において捕らえられ牢に入れられていましたけれども、アリスタルコ、マルコ、ユストといった本当に忠実な仲間たちによって励まされ慰められそして立っていました。私たちもまた神の働きのための本当に互いの良きこう忠実な道路者となれることを願っています。お祈りをいたします。天の父なる神様、使徒パウロと共に牢している多くの人々の名前を聖書から知ることができます。 今日の箇所においては3名の者たちを名前を知りました。同じユダヤ人仲間でありますけれども、本当に彼らのその働きがパウロの大きな助けとなり、また励まし慰めとなっていたことも思います。そしてそのゆえにローマにおいてもパウロの証がなされたことも思います。神様、私たちもそれぞれ主にある兄弟姉妹同労者として、あなたのために、あなたの御国の建設のために共に労するものとならしてくださいますようにお願いをいたします。お一人お一人の上に本当にあなたからの豊かな祝福が今週もありますように、イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。